映画の話をしているのに必ず脱線して違う話になるポッドキャスト。
このポッドキャストでは私たちのお気に入りの映画を紹介し脱線しながらおしゃべりをしていきます。
巻きで進めております。
はい、あと2つ取れるよ。
はい。こっちの話
おまけの回ができるよ。
はい、ちゃんまいチョイス。
はい、
本日は映画の話ではございません。まあいつものことなんですけど、
はい、
ドラマの話です。
どっかで聞いたな。
ネットフリックスでちゃんまいが最近ハマっているドラマを紹介したいと思います。
はい、
2連チャンで紹介しようと思ってたんですよ。
うん、
で1個が今日本日紹介するのは、うん、彼女は綺麗だったっていう、まあ、また変な放題なんですけど、あの韓国ドラマですね。
あ、なんか韓国っぽい。
これね、でも私結構、うん、面白いっていうか普通に面白いラブコメなんですよ。
うんうん、
韓国。
あ、ラブコメなの？
はい。なんですけど、うん、なんか新鮮だったんで設定が、
うん、
紹介します。
はい、
ちょっと待って。彼女は綺麗だった。
この綺麗がカタカナのところがなんかラブコメっぽいよね。
これねすごいよ。 95% のユーザーがね高く評価してるから、あの韓国のラブコメとしては結構
トップレベルの
良いと思います。私はこちらは2015年に韓国で放送されていたテレビドラマ、
うん、
出演者が私、これ何でハマったのだったっけな、ちょっと忘れちゃったですけど、なんかの映画出て、うん、パク・ソジュンっていうね、あのものすごいかっこいい男の人が主演なんですけど、
うん、
そのパク・ソジュン見たさにこれ見たんですよ。
ソジュンそんなかっこいいかい？
大好き。
あ、またこのなんか雰囲気イケメンみたいなの好きだね。なんか見ようによっては角度によってはみたいな。
そう、これですよパクソジュンって。
うん、
あのちょっと婚姻っぽくない？
あー、婚姻も確かにそういうとこ。これはかっこいい、そのカーディガンしてる。これはかっこいいけど、うん、
そう、ね、
これは微妙。
あ、まあね、
うん、みたいなところがある。はい、
でね、ちょっとね若すぎない人が好きなんですよ私。
ああ、なるほどね。同世代ぐらいとか。
そう、パク・ソジュンも30歳なんで、
うんうん、
で、ドリハイからで、ドリームハイっていうねものすごい有名なあの韓国ドラマからあの活躍してるんですけど、それ以外でパク・ソジュンのあれなんだろうな、何で見たんだっけ、映画だと何で見たの、ビューティーインサイドで見たんだ。ビューティーインサイドっていう映画が2015年にあったんですけど、それで見てなんてかっこいい人なんだと思って。
あれでしょ、
あ、顔が変わるやつ。
そうだよね、うんうんうん、
毎日顔変わっちゃう。
中身は一緒なんだけど、
そうあれも面白いよね。
確かに
あれ面白かったんだ。そうだ、
すごいよねその設定、
うん、誰がどう思いつくのっていう設定をさ、うんうんうん、韓国人はさいとも簡単に面白くやるからいいよね、うんうん、はい、ということでパクソジュン、パクソジュン、パクソジュン氏が出ています、うん、でどんな話かっていうと、幼い頃は裕福で、うん、優れた養子であった優れた養子っていうのがまたあれなんだけど、優れた養子であったが何も持たない女へと変わってしまった彼女と、肥満児でダサかったがモデルのような完璧な男に育った彼、
あ、
そんな彼と彼女の初恋を探す再会から生じる話を盛り込んだラブコメディという話なんですけど、
うんうんうん、ありそう、
ありそうなんだけどさ、うん、韓国では結構珍しいなと思って、
うん、
なんか私の韓国のイメージは
男はもともと完璧
いや、わかんない、男も女も小さい頃可愛くなかったのに整形して綺麗になって育つみたいな、うん、そういう、
あ、確かに、
ね、スーパーギレーみたいな、
シンデレラストーリーみたいな、ね、
そういうのが韓国では普通なのかしらと思ってたんですよ。で
も逆だもんね。
そうよくさ日本人はあると思わない、うん、私もそうだったんですけど小さい頃メタンコ可愛くて、
自分で言うなよ
すいません、なんかメタンコ可愛くてもうなんか
リューチェルだリューチェル
マジだってすごいよ、ちっちゃい頃のエピソードで鏡見ながらあー可愛い、あー可愛いって言ってた
のね頭の弱いやつじゃん、
リューチェル、リアルリューチェルだった。
なんでこんなに可愛いんだろうって
あー可愛い、
すごい、
あー可愛いって言ってたらしいんですよ本当に鏡見てちっちゃい。
でもなんか日本の感覚としてはあるよね、そのおじさんおばさんになったらなんかちょっと崩れるみたいなね。
そう普通はね、普通そうじゃないですか。でも韓国はやっぱ ちっちゃい頃一重だったのに急に二重になったよ、
うん、なんだろうね、
整形したからねみたいな、そういうことが多いじゃん。あのカンナさん大成功ですとかもさ、うんうんうん、ブスでデブだったけど整形して痩せて綺麗になってモテてみたいな。
別に整形しなくてもなんかさ瓶底みたいなメガネかけてすごいさお下げしててさブスサイクだったのがすごいメガネ外したらめっちゃ綺麗になったみたいな好きそうなそうそうそうイメージだよね。
ね、だから珍しい設定だなとそもそも思って、うんうん、面白いなと思ったんですよ、うんうん、ただあのもう無理がある、うん、その無理があるところも好きなんだけど、うん、韓国のねそのなんか綺麗な女優使ってるから、うん、ブサイクにするのが無理あんの、うん、なんかもう
下手くそなの
バカ殿みたいにあの
特殊メイク、
うん、特殊メイクじゃないの普通のメイクであの異様にリンゴ病みたいにあのほっぺたが真っ赤にする真っ赤にされてるの、
うん、なんだそれ。
いやもう見たら分かるよ無理あるよと思ってこれをブスとするのは無理あるよと思ってただブスに見える演技をするからまた
でもさそれ絶対いやさうまいことやればブスに見えたと思うんだよ。私柴咲コウもさメゾンの卑弥呼ですっぴんで、うん、多分ちょっとブスメイクしてさ言ってたよ、ね、でもやる多分そこまでやらなかったんじゃない。
あと安藤サクラもさ
あそうだよ ね
100円の声で、
うん、
すごかったっつったじゃん。
でもやっぱ女優の何かがあるじゃんだからなんだろうなほら
でも頑張ってたよあの女優は、
うん、
なんか
いやそれは良しとされない世界観なんだよねきっと。
まあそこまでブスにしない方が、うん、あのラブコメ的に良いのかもって思った、ね、なんかもう100円の声とかはさめちゃくちゃブスにしないとダメじゃん。
はいはい、はい、もうコントじゃん
そうコントの頭とかさわざわざもじゃもじゃにしてさ
あの女優がコントに出てきたみたいな
そうそうそうそうあのバカ殿に出てくる女優みたいない
や
いやでもさそこがまたさ韓国ドラマの可愛らしさっていうさ、はいはいはい、なんか憎めないんだよね、
うんうん、
そういう爪の甘さっていうかさ、うんうん、なんか
もうなんか髪の毛ももじゃもじゃにしたらいいやろ
クセっけっていう設定にするんだって。でも無理があるんだけど、まあ、その無理があるのも面白いわけ、
うん、
で男側の方のちっちゃい頃はあのすげえ太ってたけどめっちゃ背伸びてかっこよくなったは結構あるじゃん日本でも。
結構ある友達でいるわ。なんかすごいデブで眼鏡かけてて、うんまあ、頭いいんだけどすごいなんかオタクみたいな早口でっていう男の子いたんだけど、うんうん、なんか中学校ぐらいの時に身長180オーバーになったら、
うん、
なんかシュッとして、
うん、
なんかバスケ部であ なんかめっちゃモテるみたいな。
私のなんか幼馴染もそうだったんだけど、うん、全然かっこいいって一生思えないと思う、
うんうん
人なんだけど、
もう昔は知ってるしね。
そうそうそうそう。急に中学校になったらさ、モテ始めてさ。
あるよね。なんか体重変わらないで上に伸びたみたいな。
うんうん、どうやったらそんなに変わるというすごいよね人間って。うん
ね、
であとも逆のパターンもあって、あのまた幼馴染みたいな男がいたんだけど、うん、あの小6まではめちゃくちゃかっこよくて。うんすっげえモテてたの。足も速くて。
ちびまる子ちゃんっていう大野くんとか杉山くんさんで
しょそうそうそう。めちゃくちゃかっこよかったの。もうハーフって言われてて。うんうんうん、で、まあ確かにすげえかっこよかったんだけど、どんどんやばくなってって、もうなんか高校の時とかはなんか、オタクみたいに、
うん、
オタクがダメってわけじゃないんだけど、なんだろう、全然モテなくなっちゃって。
なんか結構さ、環境とか、
何なんだろうあれ。
なんか見た目が 100% じゃないもんね本当に。なんかその顔の生まれながらにしての造形だけじゃないじゃん男って結構、
う
ん
う
ん、
そうね男はね、うん、
雰囲気で全然もうどうにでもなれるみたいなところはあるから、うんうん、私も高校の時にバスケ部でもうなんかキャプテンとかで結構こう爽やか系だと男の子がなんか大学に進学してなんか友達にあいつ何してんのって言ったら毎日一番前の席で突っ伏してるって間違いねえっつって
スッとしてる。
もうなんかなんていうのカーストの一番下位になったみたいな。
へ
そんな逆大学デビューみたいなあるんだと。
その小学校の時めっちゃモテたやつは、うん、もうなんか小学校時代は俺の天下みたいな感じだったのね、うん、なのにどんどんなんかあれしてて
、
大人になったらあのなんか 西川口に住んで、あの毎日のように風俗に
聞いたことない。でも悪いやつじゃないんだよってめっちゃ言ってたでしょ。
風俗に行ってもうなんかあのなんかキャバクラの女に本気で告白するようなやつなんだよ。
ピュアだよね。
になっちゃったっていうね。まあそれが悪いってわけじゃないけどね。
面白い、面白い人生だな
って。そもそもいいやつなんだけど。うんうん、まあだからそういうなんか韓国にしては珍しい設定だなって勝手に思ったっていう、うんうん。
なるほど。
話でした。
それで紹介してくれたと。
であと見た目至上主義、
うん、
韓国の造形至上主義みたいなあれが結構このドラマでやっぱりキーポイントになってくるので、だってやっぱそれあからさまだから
一石を投じるってこと、それともやっぱり韓国ってこうだよね、
うん、みたいな。私はまだ途中までしか見てないんだけど、
そうなんかい
やっぱり韓国って見た目至上主義なんだなって思った。 ね、それはそのドラマが訴えたい趣旨ではないのかもしれないんだけど、うんうんうん、その
まあ、それ
はに、うん、そのドラマが描いてる環境の中で育ったら、ああや
っぱそうなるよねって、
うん、
ましてそれが人気なわけだからね、そのコンテンツとして、
うん、だって本当にリアルにあるらしいんだけど、うんうん、あの就職面接のやっぱ顔、
あーへえ、
すっごい大事なんだって。
しんどしんど。
であとは韓国はさ今でもお見合いするから写真で、
あーなるほどね、とかさ、もう一番最初の写真が大もうなんていうの、もうメインみたいな。
でももうなんかこの前ニュース見てたら、うん、もう最近はもう全然整形を公表する人が増えてて、なんかそこまで来るともう隠す意味ねえなって思う。確かにね、思わない、
うん、
だって可愛い人が良いっていうもう常識になってんだったら、
なんか生まれながらにして可愛い人がいいってわけじゃなくて、
そうそうそうそう、
とにかく可愛い人がいいっていう、
そうだったら隠す必要ないなって思った。
確かに
っていう話でした。さようなら。